皆さんこんにちは、インタビューの真央です。今日は、ゲストにですね、初登場の珍しい方に来ていただいています。
はい、
鈴森農園の鈴木博之さん、ひろくんです。こんにちは。
どうもこんにちは。
いやちょっと緊張するんですよね。
いや緊張するな。
いろいろ緊張ポイントあって、まず、私はひろくんのファンなので結構農業ラブソングを聞いて、いつもこう声がかっこいいとか思いながら聞いてるんですよ。
余計緊張してきた。
で前から何か絡めないものかと思っていたのですが、まあ、そもそもはアグリミュージックレディオっていう番組に一回出ていただいて、でその時にすごいもうなんかいいなと思って、
嬉しい。
でその後から農業ラブソングを聴きつつ、でもなんかこう絡みポイントがあればいつか声をかけたいぞと思っていたんですが、でそのヒロ君がこの間の農業ラブソングで、差別、黒人差別とかいろんなその差別が気になる、なぜかわからないけど気になるっていうことを言っていて、であもうこれだと思って、ちょっとこれ話したいなと思って、声をかけた次第です。
はい、もうなんかすごいテーマの時に拾ってもらって大丈夫かなと思って
、ね、私もなんか大丈夫かなって重いテーマだぞと思ったんだけど、でそのヒロ君が、農業ラブソングで触れていたのが、黒人差別を扱ったアマゾンプライムの、ドラマで、ゼムっていう、
はい、
ドラマがあって、でそれを見てすごく、面白かったっていう話をしてたんだよね。であじゃあ私も見てみようと思って見てみたんだけど、めっちゃ重い、
重い。そう、黒人差別、それを描くために暴力であったりとか、もういろんな、ある意味ホラーの要素とか、もういろんなものを駆使して、あの時代のこう悲惨さを表しているから、見る方はもう胃もたれするっていうのが持たれるぐらいの。
なんかね、だいたい黒人差別を扱った映画とかドラマって基本的にもうめちゃくちゃ重いよね。
確かに、どれを見てもなんか爽快感はまずなくて、やっぱりこう心の中に何か考えさせられるための種がまかれた状態になっちゃうっていうのか、
しかもすごくね残酷なんだよね。そのなんだろう、いくつかこういろいろ見たけど、もう途中で見てるのが本当に辛いみたいな、
確かに。
で最後になんか良くなりましたみたいな話になってないことが多いんだよね。
確かに、本当に
割とこう落ちたまま、もうそれで終わっちゃうのみたいな。
そう、こう本当に、ちょっと前もちらっと話した、あの12 years a slave っていう、日本名で言うとそれでも夜は明けるっていう、
あれね、
どれ、そう、これも、本当に現実にあった史実をもとにした話っていうだけあって、リアリティもすごいし、当時の、黒人の奴隷生活ってこんな風だったっていうのがもうリアルに伝わってくるんだけど、最後に救われるんだけど救われてなくて見終わったと思う。
そうなんだ。いやあの映画も気になったんだけど、でも結構そのレビューとか見てると、見てすごく暗くなったみたいなのが多くて、もう怖くて見れないと思って
ちょっと精神状態がポジティブじゃない時に見たら、ちょっと1週間ぐらい引っ張られちゃうというか引きずられちゃうんじゃないかなっていう。
だって全部見てた時も3話ぐらいまで見て、もうちょっとやばいなと思ってすごい対極にあるアメリカのなんかこうすごいハッピーなドラマとかをちょっと3話ぐらいバババッと見て気持ちを持ち直して、
確かにね、底抜けに明るいものを見て一回こうバランス取らないと、
そう、それがやられるっていうね。
そう、
でさ、まあ、ちょっとそのゼムってどういう話っていうのを説明しておきたいんだけど、うん、1950年代のアメリカ、うん、だからまあ第二次世界大戦後っていうぐらいの時期だよね、うん、で、カリフォルニアのコンプトンっていうところに黒人一家、うん、4人家族でお父さんお母さん娘2人っていうのが、うん、カリフォルニアのコンプトンっていうところに引っ越してきて、でその当時のコンプトンっていうのは白人オンリーの住宅街っていうかサバーブといいますか、まあ、アメリカにありがちなちょっとアッパーミドルクラスか、まあ、ミドルクラスだよね、のでも私たちから見ると結構いい暮らししてますねっていうアメリカンライフだよね。ザ・アメリカンライフみたいな、
うん、あの頃のアメリカンライフっていう。
そうそうそうそう、うん、あのなんつうのかな、青い芝生があってでみんなすごい可愛い車に乗ってて、うん、で家もさ、まあなんつうんだろうな、まあ平屋なんだけど、うん、結構可愛い家にみんな住んでるんだよね。うん、だからこう私たちが憧れるアメリカの暮らしの典型みたいなやつじゃない？
もう本当にそんな感じので
、うんね、でそういうところにその黒人一家が引っ越してきて、でその当時の、アメリカっていうのは、うん、ちょうどその黒人の人たちが大移動っていうか全米にこう散ってた時期らしくて、なんか1914年ぐらいから1950年ぐらいの間にアフリカ系のアメリカ人がまあいろんなところに職を求めて移動していた時期らしいんだよね、うん、っていう話なんだけど、当然その町の白人の人たちはもう嫌で嫌でしょうがなくて、まあ、すごいいろんな嫌がらせをして追い出そうとするんだけど、そこにさっきヒロ君が言ったようにホラーの要素も入ってるんで、もうめっちゃ怖いんだよね。
そう怖い。
でしかもその一家がそもそもその場所に引っ越してこなきゃいけなかった理由っていうのが3話目とか4話目ぐらいかなに、まあ遡って描かれてるんだけど、それがね私は一番きつかった。一番下の本当はいた男の赤ちゃんがまあ殺されちゃうんだけど、非常に残虐な残虐、
うん、トラウマになりそうな、
見てられないよね、
あそこはちょっと厳しい、
まあ、厳しかったよね。でもなんか、なんつうのかな、でもその、ま、私はアメリカに8年住んでて、でまあ、いろんなことをこう見聞きしていく中で、そういう残酷な歴史みたいのもたくさん結構テレビとかで見たりとかして、でやっぱりそのなんだろうな、あんなもんじゃないっていうぐらいのきつさっていうか、そのだからリンチとかね、そのなんだっけな、ビリー・ホリデーの奇妙な果実って、
奇妙な果実、
ね、曲があって、はいはいはい、でその奇妙な果実っていうのは要は吊るし下げられたリンチで死んだ黒人の人の、ね、首がその木からぶら下がってるのを奇妙な果実っていう、なんか、今言っててゾクッとしたわ。
しかもそれをやる日をこう日付を公開して、女性とか子供もそれを見物に集まってて、でリンチが終わった後にその奇妙な果実からお裾分けをもらうじゃないけど、心臓とかその内臓をみんな薄切りにして少しずつ持って帰ってたっていうことまであって、もう残虐の極みみたいな。
持って帰って何するのかな、
何か一種のその見せ物小屋じゃないけど、そのストレスを発散なのか、なんかこう一つのそのエンターテインメント的にもそんな残虐な行為をできてたっていう恐ろしさが、
なんかとにかくこうすごいんだよね。すごいっていうか、それが、まあ奴隷として連れてこられてからずっとそういう仕打ちを受けてきてるから、その怒りの蓄積っていうのもなんか多分 私にはもう本当に想像できないっていうか、うんうん、そのなんだろうな、その想像できないことが申し訳ないっていうのもあるけど、でもどうしようもないぐらいわからないっていうか、うん、うん、でまあその最近はブラックライブスマターっていうふうに、うん、まあ、言われるようになってきて、うん、BLM 運動とかいう、うんうん、でそもそもそれってどっから始まるのってなると、まあ、黒人の人たちがアフリカから奴隷として連れてこられたっていうのは、うん、まあ、ちょっと調べてみると1619年ぐらいだそうです、う
ん、はい、
でただね、この奴隷ってそもそも何っていうのって思って調べてみると、まあすごく歴史は古いんだよね、奴隷自体の、
奴隷自体は確かに確かに、
うん、なんか、うん、紀元前5世紀とか、
うん、
でもうギリシャですでに、まあ、ギリシャ人以外の人たちを奴隷として、外国人だったら奴隷になっちゃうってことだよね、
うん、
をやってて、でそれがローマにも引き継がれて、うん、でイスラムとか、
うん、
まあその後ずっとそのヨーロッパに引き継がれていって、アメリカにも来たみたいな感じの話だから、もう人間の歴史としては本当に古いんだよね、
う
ん、
常にその奴隷っていうものがこうあったっていう歴史があるし、まあ、まあ今じゃあ奴隷制ないよねっていうことじゃなくて、もちろん現代にも奴隷っていうのはあるし、うん、なんかすごいもう人類史の中でその奴隷っていうのがない時はなかったぐらいのものになってくるのかなっていう、うんうん、
そういうことだよね、うん、その世界最古の、まあ、商売は売春とか言われてるけど、うん、多分奴隷っていうのもそのぐらい、うん、
間違いなく
なんて言うんだろう、ね、ある程度その人間が階級っていうのを作り始めた時からあったんだろうなって気がするよね、
う
ん
う
ん、
そうだからあんな恐ろしいものがその原始的なものとしてこうあるっていう、うんうんうん、今記憶に残ってないだけで多分 もっともっと昔から奴隷っていうものって もっとあったかもしれないし、うんうん、だからもうある意味ではこれからも当然奴隷なくしていかないといけないっていう流れなんだけど、うん、決してなくなることはないものなんじゃないかなっていう、見せ方が変わってくるだけなんじゃないかなっていう、うん、
そうだよね、だからその、うん、いわゆる搾取っていう意味で言ったら、まあ、私たちも搾取してる側じゃない、うん、きっと、
はい、
その自分の買っているものとか食べているものとかが輸入されているものでフェアなものっての方が少ないっていうぐらい、うん、しかもそれが別に悪気はないわけですよ、
そう、うん、そう気づかず買ってるっていう人ももう当然多いし、
うんうんうん、っていう中で、まあ、それを奴隷って言われたら、例えばね、ぐっと引いてみて100年後の人たちが今の私たちの状態見たら、あれはまあ明らかに奴隷でしょみたいな、
確かに確かに、
そういうことをたくさんやってしまってるんだろうなとも思ったりとかさ、
うん、うん、そう、うん、まあその昔の、まあ、さっき あのローマとかの時代に戻ると、うん、まあ、うん、戦争をして負けた方、うん、まあ、いわゆる捕虜って言われる、うんうんうん、それが奴隷として使われてたりとかっていうのがあったりしつつも、うん、あのアメリカの黒人問題でやっぱり奴隷問題の中で、うんうん、きついなっていうところがどこかっていうと、やっぱりアフリカから強制的に連れてこられて、もうそれが商品としてもう売買されて、
うん、
奴隷にされてたり、でさらにきついのがその奴隷、まあ、物として考えられてたから奴隷の輸入禁止っていう風になった後に、とりあえず自由にしてた自由黒人すらもう騙してさらってきて奴隷にしてしまおうみたいな、
うん、
うん、なんかこう奴隷のされ方みたいなのもなんか人間が、こう発達するにあたって奴隷のされ方みたいなのもきつくなってきてるのかなっていうのもちょっと、
うんうん、より巧妙にみたいなね、
巧妙に、うん
うん
うん、
ちなみにさ、その、うん、ヨーロッパの中でもやっぱりその、まあ、黒人白人 で黄色人種って結構ざ、うん、めちゃめちゃ大きく分けるとそうなんだけど、うん、でもその白人って言われる人の中にもやっぱりいろいろ細かい区分けというか、そういうのもあって、うん、だからもうキリがないんだけど、
確かに確かに、
うん、でその例えば、ゲルマン系とか、うん、スラブ系とか、うん、まあ、ラテン系とかいろいろ言ってて、でそのスラブ系っていうのが、うん、そのスレイブっていう奴隷の語源だっていうのを調べてて、昨日ぐらいに知ったんだけど、そうなのと思って。でもさ、スラブ系ってまあ東欧の方の白人だと思うんだけど、まあ私なんかから見るとめっちゃ白人やんと思うんだけど、
確かに。
でもなんかその中でもこう差別される側にもなり得るっていうのがさ、なんかえ、切りなくないみたいな。
確かに。そう、そう、そう、奴隷のことをやっぱり調べてるとやっぱりそこにも必ず当たるっていうのか、白人なら、うんうんうん、全てがこう差別をする側っていうわけじゃなくて、まあ、いわゆる皮膚の色だけで決めるんじゃなくて、その血で決めるっていうのか、一滴でも遡っていって、はいはいはい、うん、やっぱり、うん、アフリカ系アメリカ人とか、それからまあアフリカの方の地とか、うん、そういうのが一滴でも入ってたら、うん、今金髪で白人でも黒人の血が流れてるっていうことで差別対象にされるとか、うん、もう、うん、奥が深すぎて、
うん、すごいよね。そのだから確かそれ血の一滴法とかいうやつだよね。アメリカで、うんうん、なんか私もね、だからアメリカにいた時に、うん、黒人って何って思うじゃん、うん、でそれを知って、そのだから、うん、じゃあハーフだったらどうなる、うん、ハーフっていう言い方もなんか最近どうよって話なんだけど、うん、まあでもそのミックスの場合はじゃあどうなっちゃうわけみたいな感じで、うん、あ、それでも黒人というふうに見なされますと、うん、で見た目がその白人の方に近くても、うん、黒人であって差別される対象になり得ますみたいな話で、うん、でもなんかまあ微妙なんだけどね、その、うん、確かさ、ヒロ君がグリーンブックっていう映画も良かったよっていう、で、あれはジムクロー法っていう、うん、アメリカのその割と最近の差別法、うん、
はいはいはい、
だから南北戦争とかが終わって、うん、もう黒人はフリーですってなった後も、うん、結局何かと理由をつけて、まあ、差別してたい人たちはいて、うん、でそこにジムクロー法っていうのがあって、でこれが1876年からなんと1964年、すごい最近なのよ、うん、
しっかり差別してた、
すごいよね。だから法律としてそうやってやってた期間があって、うん、でそれは黒人に限らず、そのカラードっていう有色人種は、区別されるっていう、だから水道一緒のとこ使っちゃダメだよとか、うん、
まあ、トイレももちろん
では、そうそう、
違うし、
泊まるところも違うっていうね、うん、だからすごい有名な優秀なピアニストなんだけど、うん、モーテルに泊まらなきゃいけないみたいな話になってたと思うんだけど、うん、うん、なんか それでそのジムクロー法でじゃあ誰がっていうのに当たると、その一滴でも入ってると、まあ、差別対象でもさ、うん、それでだけど、その私がアメリカにいた時、遺伝子検査っていうのが流行り始めた時で、うん、あの製薬会社が、うん、多分データがたくさん欲しくて、その遺伝子検査をほぼタダとかでやってあげますみたいなのが流行ってたのね、
はいはいはい、
でみんな受けててさ、でアメリカ人って本当にこうミックスレースが進んでるから、うん、結果が面白いのが出てくるんだよね。うん、でだけど大抵の人は黒人の血は入ってるし、うん、その黒人の人の中でも大抵白人の血が入ってる。
はいはいはいはい、うん、あーでも、うん、分かるな、うん、
ね、うん、で、まあ、ちなみに私のその自分の当時の家族はヨーロッパ系だったんで、
う
ん、でまあヨーロッパのオランダとどこどこの、うん、が血が入っているとか、 あと、面白かったのがバラック・オバマ大統領と実は なんか血縁だっていうことが分かったとか言って、何じゃそりゃみたいな。
そこまでつながって。
めちゃくちゃ遠い親戚だね。言ってたけどね。
なるほど。まあ、だからもしかするとその、黒人差別っていうのって、その黒人が黒人として生きていける中での差別の時代と、もう人としても扱われてなかった、人権のなかった奴隷時代にちょっと分けられるような気もして、でその奴隷時代ってやっぱり物だから、ある意味ではもう、その白人の持ち主の言うことには当然逆らえないっていう中で、もう言葉を選ばず言えばもうその性的な搾取ももうされて、だからその時点で奴隷として人として扱ってないのに、そういった行為の対象にはするんだっていう、
そうなの、そう、それ私もねいっつも思うの、なんでってそこ思うよね。
ちょっとさ、これは本当に不思議に思う、
納得できないよね。その納得できない、それほどそのだっていわゆる動物みたいに思っちゃってるんだとしたら、獣
だとかっていうのを言いながら、
じゃあなんでそれするのって本当に思うよね。
でそれ で、ね、そこでその白人と黒人の混血が増えてきたっていうのには絶対その性的な搾取のことがあるから、
本当そう、そうらしい。そう、実際のところその、結局は、まあ、手ごめにされた黒人女性が出産してたっていうのはすごいあまりにも多いから、だから大抵の黒人の人の血には白人の血も入っているっていう、
これはちょっとね、納得 いかないっていうのか、なんかこう、身勝手さが全開に出てるような、
でもなんかまあすごい重い話だけど、それこそ戦争とかした時にやっぱり戦争だけじゃないか、そのいわゆる略奪と強姦ってセットになっちゃって、それってやっぱり支配の象徴なのかなって。
もう絶対これはもうその避けては通れないっていうのか、その支配構造が生まれたらその性的搾取はもう必ずついてくるし、だからその辺、まあ確かでもああいうのも聖書の中から、これだっていうようなその、ふさわしいような、ね、理由を見つけてきて、だから踏みにじってもいいんだっていうふうにやっぱり自分たちの中で言い聞かせてたっていう、どんなことに関しても奴隷を使うこと自体に関してもそうだと思うんだけど、それにしてもやなんかちょっと その部分はいつもどっかでこう必ずふと壁に当たるっていうのか、あれそこ辻褄が合わないんじゃないのっていう、
合わないよねって思うよね、それはめっちゃいつも思う。今回のそのゼム見ててもまあそういうシーンもあるんだけども、なんでみたいなね、あでも私はあのシーンが一番見ててきつかったの、そのオカルトなシーンってある意味オカルトってもう分かってるから、そんなに怖くないんだけど、
リアルな、
暴力とかって本当見ててきついなと思って。なんであんなに残虐になれるのかなって。
そう、これももしかしたら自分自身もその、なんでこう差別に興味があるかっていうところにつながってくるのかなと思うんだけど、やっぱり人ってとことん凶暴になれるし残虐になれるし、でもその差別をしてる白人さんが白人コミュニティにいる時って決してその顔は見せてないわけで、
まあ良き夫だったりするわけ
だ
ね、
良き夫だったりする。だけどそれがこう心の中には悪魔というのか獣というのか、それがもういる、でおそらくそれがかなり多くの人の中にいるっていうのが、なんかすごい、怖いっていう言葉だけでは済ませられないんだけど、
いやでも思うよね、多分絶対自分の中にもあるはずだし、多分小出しにはしてるはずなんだよね、いろんなところで。
確かに確かに、
ただそこまで残虐なことは今のところせずに来れてるけど
ただもし、自分自身が1960年代、70年代にアメリカ南部の、農園主として、大きなもうプランテーションを抱えてっていう状況だった時に、じゃあ黒人奴隷を使わないと言えたのかどうかっ ていうのもあったりとか、もちろんだって黒人奴隷制反対を訴える、大統領たちがいざ家に帰れば奴隷がいたりとかっていう、そういう矛盾もはらんでたし、だからある意味ではその奴隷問題を気にはしてるんだけど、奴隷反対っていうのをこの自分には言える権利がないじゃないかっていう、そのもし自分がその場に置かれたとしたら自分も多分奴隷を使ってしまうんじゃないかっていう、気もするし、
実際にその奴隷を解放しきれなかった理由はその辺にあるって言われてるよね。そのアメリカの当時の豊かさっていうのは、やっぱりタダで使える労働力のとしての奴隷っていうのがいたもんだから、そのプランテーションとかいろんなその農業とかがめちゃくちゃこう栄えて、でそれで経済が成り立ってるっていうところがあって、でそれに反対して奴隷を解放しろって言ってた北部軍、まあ、南北戦争に関しては、そういう経済圏じゃなかったからそれが言えるわけで、だからそれが自分の生活っていうか、自分がそのシステムの中にどっぷり使ってたら、やっぱり言えないというか、言いたくても、
そう
でもそれ言っちゃったら自分の今の生活全部否定することになるから、どう生きていったらいいのっていう話になっちゃうんだろうね。
そうだから常にこう矛盾をはらんでるし、でその中で、まあ、それに耐えきれなかった人がどんどんどんどん自分のその暴力性とか残虐さみたいなものがこう強くなっていって、ある意味自己正当化するために、もう残虐の限りを尽くせるようになっちゃうのかなとか、
いや、そうだよね、きっと。そうやって自分をこうさ、もうその方向で正しいんだっていう風に無理にやろうとするから、余計にアグレッシブになっていくっていうか、こう極端に、でみんなにも同意を求めないとやってられないっていうかさ、
だから絶対にそれはあると
思う。そうだよなって言って、そこでそうかなっていう人がいると困るわけだよね。
もうみんなしてそうだ、あいつらは人間じゃないんだっていう方向じゃないと、どこかにいやどうなんだろうっていうのが生まれた瞬間に、こう自分の心がこう、バランスが取れなくなっちゃうっていうのか、そういうのもあるのかなって。
それって結構さ、やっぱ加害してる方もすごく傷つくんだよね、きっと。
そうだから構造としてはいじめ問題にちょっと近いところもあるのかな。
それはすごいね、今日話したかったことの一つで、まあ、自分は小学校中学校って結構いじめにあってて、ていうかいじめにあってたっていう、まあ、いじめにあってたんだけども、いじめられてる友達が親友だったっていうので、まあ、そこにこう一緒についてると、まあ、火の粉が飛んでくるみたいな立場を結構長いこと味わってて、で特に中学校とかになるとさ、激化するんだよ、そのいじめって。あの謎の文化が変わる。小学校じゃ、まあ言うてもみんな子供でちょっとこう、なんつうか単純だから、そこまで激しくなかったんだけど、ちょっと変わった子だからなんとなく仲間外れにしとこうぐらいの、そう思ってちょっとからかわれたりとかだったんだけど、もう中学校とかになると熾烈なんだよね、こういきなり罵倒されるとかさ、でお前あんなやつと一緒にいてなんだよみたいなこと急に出会い頭に言われるとか、あと男の子とかはもうもっと暴力的っていうか、まあ、
直接的な、
殴ってまでは来ないけどすごい怖い感じで怒鳴ってくるとか、まあ、怖いのよ。でその時の、その自分は歓迎されていない、嫌われているみたいな気持ちがすごい強くて、その後も、まあ、そのいじめられた友達もつい最近初めて言ってくれたけど、もう本当に怖かったっていう、多分一緒にいてくれる、まあ、真央ちゃんという友達がいなかったらもう本当に大変なことになってたと思う。
もちろんもちろん、
だけどずっと言えなかったっていう、でずっと男の人が怖かったって、うわ、もうめちゃめちゃわかる。しかも多分私も彼女もそうなんだけど、自分が好きになれないっ っていうのを長く続いちゃったんだよね。
やっぱりその時の
自己肯定感がなくなっちゃうの、うん、そうそうそう、
うんうんうん、
でもね多分その時のその私たちをそういうふうにハラスメントした人たちっていうのは、うん、それにあんまり気づいてないと思うんだよ、
うんうん、
多分聞いたらえそんなことしたっけって言われるような気がしてる。
ちょっとしたあれじゃんからかいじゃん遊びじゃんみたいなぐらいの、
そんなぐらいじゃないかなっていう気がして。でさそういうのが自分の原体験にあるから、
うん、
私の場合はやっぱりそれだから、うん、差別とか嫌だなって思う気持ちがもうすごい子供の時からあるんだけど、
うん、確かにそれはもう本当に重大な原体験としてそれがあったら、うんうんうんうん、人生のテーマになるのもわかるっていうのが、
うんうんうんうん、となんか当然のこととしてこう許せないというか、
うん
うん、そのいじめ結局いじめっていうのも差別とか迫害とかと変わらないと思うんだよね、うん、
変わらない間違いなく、うん
うん、で場合によってはすごく残酷だし、
うん、
そのやられた方はずっと覚えてるわけですよ、
うん
うんうん、っていうのがあるんだけどヒロ君の場合は何なの、
うん、
って思う。
そう、うん、まあ、自分のその立ち位置というのが立場をうん、はっきりするとしたら、うん、もちろんレイシストじゃないし、うん、その人種差別主義者ではないし、うん、かといって、うん、差別解放運動家かと言われたら、はい、それにもならないんじゃないかなっていう気もする、
は
い、で、
うん、
これまでの人生を考えた時に自分が、うんまあ、マイノリティの側になったことがあるかっていうと、うん、日本の中で生まれてどちらかというとそれはないんじゃないかなっていう、
はい、うん、
うん、でもちろんはっきり分かるような例えばいじめを受けてきた、うん、迫害差別を受けてきたっていうこともないのか鈍感なのか分かんない。農業を始めてからもしかしたら何かそういうことがあったのかもしれなかったんだけど、
うんうん、
あの新規就農した後、うん、ただそういう、はい、迫害とかっていうものを自分は、うん、まあある種怒りをエネルギーに変えるじゃないけどそういう風にしてくるタイプの人間だから、
うん
うん、ポジティブに捉えてきただけなのかもしれないけど、まあ、ちょっと話をその、うん、あの幼少期っていうところに戻すと、
うん
う
ん、
そういう自分が差別される側になった経験もないし、
うん、
なんでこんなにも差別とか、
うん、
この奴隷性みたいなものにこう自分の中のテーマ性を感じているのかが、うん、いまいちわからない、うん、もう正直なとこ言うと、うんうん、なぜ自分がこんなにも興味深く追いかけているのかはわからないっていうのが、まあ、正直な、うん
うんうんうん、なんだろうね。でもさ、うん、確かにその、うん、農業ラブソング聞いてると、うん、例えば生徒会長でしたみたいなこと言ってなかったっけ
、うん、もう
なんか結構さその、うん、リーダー格でしたずっとみたいな、
うん、そう、そういうものは、
うんうん
まあ、全部やってきたっていうと変だけど大体、うんうん、あのそう、うん、どちらかといったらそういうのをやってくるタイプで、うん、それは自分が望んだのか望んでないかもわからないんだけど、はいはい、ある、うん、もう小学生、うん、中学生ぐらいになってくるともう、
うん、
事前にその先生の方がこの後まあクラスのリーダーとか生徒会を決めるから、うん、頼むから立候補してくれないかっていうふうに根回しをされるぐらいのタイプだったから、
はいそんな人いるんだ
そんなに自分がそうマイノリティ側でなくてかといってそれだからお前優等生ぶってんじゃねえよっていうふうにいじめられるようなことも決してなかったし、
うんうん
うん
いいとこにいるね。なんかすごいさそういう人をいつも見ながらなんかもう眩しいっていうか別世界だな自分はっていう感覚。
いやいやいやいや、でも多分それなりに、
うん、
その鈴木少年は多分その時も何かには憤るし、うん、何かには悩んでたとは思うんだけど、
うん、いやでもまあ話を戻してみると、うん、そうだよね、その日本に生まれて 男性であると、うん、多分ね、うん、広くみたいな感覚だと思うんだよね、うん、それは多分日本の外に出た時に感覚変わると思うんだけども、しかも長い時間いないとわからないと思うんだけども、
うん、そうそうそう、うん、
ちょっとお客さんとして行っただけではね、
うん、絶対にわからない、
ってもらえるじゃん、うんうん、
確かに。
だからその自分がマイノリティだっていう感覚はつかみづらいだろうなとは思うんだよね、うん
う
ん、
そう、ちょっとその国籍、自分の国籍だけで、ちょっと、うん、差別っていうのか、うんうん、あの日本国内では受けない扱いをされたなと思ったのは、まあ、同じアジアの中でその韓国に行った時に、
はい、
うん、はい、まあ、フラッとあそこいいかなっていうふうに入った焼肉屋さんで、
うんうん、
まあ、ドーンって割り箸を置かれて、
うんうん、
その紙袋にもう、はい、竹島は私たちの島だっていうのが日本語で書いてあって
嘘
そうで、こういうことがあるんだっていうのは思って、
うわ、うん、それはアグレッシブに
来ましたね。アグレッシブ、うん、で、あ、そうなんだ、まあ日本人って分かったんだな、で日本人って分かったからこそ、うんうん、あ、どうも箸の種類がやっぱり違うな、うん、周りの現地の人たちとは違う箸が出てきたな、でその箸にはこんな政治的メッセージの強い言葉が書いてある、これはちょっとやっぱり、あ、人種間問題、特に、
うん、そうだね、う
ん、はあったなっていうのは感じたんだけど、
はい、うん、
まあそれぐらいのことで、他、うん、ね、いろんなあの、まあ、海外の国に行っても所詮旅行でバカンスとして楽しみに行くだけのことだから、うん、向こうもやっぱりさっき言った通りお客さん扱いだし、そんなに自分が差別されてるっていうのは感じることはなかったかな、うんうんうん、だから真央みたいにいろんなとこで長期間生活してると、
うん、
いろんなことを感じるんだろうなと思う、
うん、まあ、でもね、今のとこそのアメリカにいた時ももうちょっとね嫌な思いするかなと思ったんだけど、
うんうん、
そのね、中学校のいじめよりひどい目にあったことはないですね。あ、
そうなんだ
全然ないな、正直なところ、うん、なんかもっと覚悟してたけどね。あとね、こう原体験っていう意味で言うと、
うん、
自分は当事者じゃないんだけども、うん、一時期その音楽がすごい好きでニューヨークとかにすごい旅行して、うん、それが何度も何度も行ってた時期があって、うん、でそこで、まあ、ニューヨークのクラブがあってね、
うん、
で金曜日は白人ばっかなんだよ、うん、で同じクラブなんだけど、はいはい、土曜日は黒人ばっかなのね、うん、
へえ、
っていう風にパカッと分かれてて、別に何もそういう表示も何もないんだけど、でそれはね、多分差別してるとかそういうことじゃなくて、うん、しかも同じハウスっていうジャンルのクラブなんだけども、うんうん、ただ片やヒップホップで片や違うテクノをやってるとかそういうことでもなくて、全く同じジャンルの音楽なのに客層がパカッと分かれているのを見たときに、何なのかなこれっていう気持ちにはなったけどね。別に嫌な感じでも何でもないし、でアジア人である自分がそこに入っても何も
問題なく
嫌な顔もしてないんだけど、まあ、不思議そうな顔をする人はいたけどっていう、
それは暗黙のルールみたいな、その店舗側のアナウンスじゃなくて、もう
暗黙のルールだよね、そのプレファレンスというか好みが違うというか、そこに、ね、その差別的なものとかがあるわけじゃなく、ただ単にどっちかというと民族性というか、
はいはいはい、
カルチャーの違いみたいな感じで、楽しみ方が微妙に違うから、
なるほどなるほど、
やっぱりその例えば黒人の人たちの独自のリズム感みたいなのがあって、うん、っていうのと同じ、全く同じ曲がかかってても白人の人たちのそのリズムの取り方って違うみたいなさ、そういうので、
そうか、ね、差別ではないっていう、好きか嫌いかでの自分たちでの選択でのね、
っていうね、だから そのこの人種の人たちがなんとなく心地よく感じる雰囲気みたいのって確実にあるんだなと思ったけどね。
でも、うん、なんか分かる気がする。もしかして、
うん
うんうん、そこに、うん、日本人街みたいなのがそのあったとしたら、うんうん、やっぱりこの曜日は自分たちのみたいな
はいはい、はい、
なんかそういうのに発展していきそうなのはなんか、うん、
そうだよね、
うん、
なんかでもそれってさすごい微妙な問題じゃない。インクルージョンで多様性があって、
うん、
あらゆる、ね、属性の人、うん、人種とか性別とか年齢とかっていうのが一堂に会してますみたいので、まあ、すごくいい光景でありつつも、
うん、
でもその一方で自分と似た属性とか趣味とかの人だけで集まるから楽しいみたいのもあるわけじゃん、
は
い
は
い
は
い、
あるし、うんうんうん、
なんか自然にそうなっちゃうじゃん。
そのクラブの中で起きてることが、うん、ふっとことまた視点を大きくしたときに、
うんうん、
自分たちの生活の中で本当にあると思う、
うん
うん、分かれて
あるよね、
うん
うん、でそれが悪いことかっていうとそうじゃないじゃん。
確かに。
なんだろうな、でもそこでやっぱりドアを閉ざしちゃいけないってことなのかな、
うんうん、
なんとなく例えばアジア人がすごく好むレストランみたいなのがあったとして、
うん、
そこに全然違う属性の人たちが入ってきても大丈夫だよっていうか全然こうそこに差をつけないみたいなことが大事なのかな、う
んはいはいはい、確かにね。なんかそこに、
うん、
なんかちょっとこうヒントがありそうな感じもする ね漠然と、うん
うん、
自分たちのやっぱり居心地がいい空間、それは人種であったり言葉であったりとか、うんうん、あの生まれ持ったノリみたいなものだったりは、
うん、年齢とかね、
うん、当然あって、それでコミュニティが形成されていくのはもちろんなんだけど、
うん
うん、そのやっぱり排他的になって、よそはよそ、うん、うちはうちが強くなっていくと、力関係が強弱がついた時にやっぱり差別につながっていくっていうことでもあると思うから、それこそ学校のクラスの中でもそういうことはあるような気がするし、
その異質だなって思う人を、
うん、
が入ってきた時に、
うん、
全然こうウェルカムっていうか、うん、当たり前のように受け入れることができるかなっていうのが、
そうだね、だからこれが人類は今までできなかったのかな、なんか、うん、
うん、なんかだからその、まあ、自分の経験ばっかり話しちゃって
る
んだけど、
いえいえ、
うん、そのいろんなところに行って明らかに属性が違う自分がいたとしても、
うん、
全然その普通に扱ってくれた時にすごく救われるというか、
うん、
こっちはさこういいのかなみたいな気持ちがもうあるわけじゃん。
まあ、わかるわかる。
てるだから、
うん、行く方はね分かってて行くからね。
そうそうそう、うん、見た目も違うし、でもすごく好きな音楽だったりとかしたらやっぱ行きたいとか、う
ん、はい、
あるじゃん。
ある
で、そこでこうあよく来たねっていう感じにしてくれるのか、うん、なんで来たの、
ね、
っていうのでは、うん、そうそう違うなと思ってて、
うん、
でじゃあ自分はそういうことがちゃんとできているのかなっていうと、
うん
うんうん、知らないうちになんか何しに来たのっていう顔しちゃってないかなみたいな。
そう、なんか、まあ、それが結構人間って自分自身の精神状態が安定してる時って多分その顔が出にくいっていうのか、いろんな人をウェルカムで受け入れれると思うんだけど、
うん、
ちょっと最近の差別っていうところに話をちょっと移しちゃうような感じになるんだけど、もう明らかにあったのが、
うんうん、
いわゆるコロナ差別っていうやつ、う
ん、
でコロナウイルス ね、
うん
うん、で、はい、あの時に、うん、田舎の人が都会から来る人のことを差別した、車のナンバー、はい、プレートを見て県外ナンバーを排除しようとしたりとか、はい、あと、うん、あの医療従事者の家族を、
うん、
学校会社に来るなっていう、うん、これも差別だと思うし、うんうん、それが日本国内の中でもそんな差別があっ った。でさらに言うなら最初の最初に持っていくと、うん、まあ、中国の武漢で発生しましたよって言われた時に、
うん、
あの中国国内でまず武漢出身者が差別されて、
はい、
うん、で、それがちょっと視点を変えると、アジアの中で、まあ、日本の中でも中国人が差別された、うん、中国人が差別されて、うん、さらにヨーロッパまでこう、うん、視点を上げるとアジア人が差別されたっていうので、うん、このコロナウイルス騒ぎの中で、うん、とにかくすごい差別っていうのがこう、うん、顕在化したっていうのかな。今まで私たちハッピーでピースだよって言ってた人類が思いっきり隣の人が病院で勤務してるっていうだけで、うん、ちょっと近づくのやめようよみたいな、うん、あんなの凶暴性というのかね、うん、あれがこう出てきたっていうのがすごいショックで、
いや、うん、めっちゃわかる。その、
うん、
まあ、自分でもその、うん、よくさ病気の差別って意外とあるじゃん、
うん、あるある、
まあ、古くはそのなんていうの雷病とか言われていたやつとか、
ね、うん
うん、があってその隔離されたりとか、うん、しかも隔離する必要がなくても隔離されたりとかさ、はい、まあ、いろいろあるっていう歴史的にその知識としては知ってたけど、
うん、
今回のコロナでそれを目の当たりにしたっていう、
目の当たりにした、うん、
あ、こういう風に
そうそうそう
なってくんだみたいな、
う
ん、
ね、これかっていうね、
ショックだよね、
うん、
でしかもその自分のごく身近な人、うん、自分の家族だったりとかが、うん、そういう発言をしたりするのを聞くと、うん、
そう、
うわーっていう。だってさ、
うん、
その感染した人はそれだけでもう苦しんでるじゃん、
うん、
もう病気になって大変なわけだから、
大変、
むしろいたわらなきゃいけないのに、
う
ん、そんな差別、
それを攻撃対象にするっていうね、
そう、うん、そうそう。であとその医療従事者はもう言うに及ばず、
うん、
本当にこう感謝しかないし、私たちは全力でサポートしなければいけないのに、
うん、
むしろなんか何もできなくてすいませんっていう、うん、ところなのにそういう風になんか寄らないでみたいなのとか、
う
ん、もうちょっとありえない、
あれはきつかった、
全部逆、ね、行動が逆じゃんっていうことが起こり続けて、
うん、
辛いよね、
ちょっと辛い。なんか、うん、病気のその差別もそうだし、
うん、
311の時の福島への視点も気になった。
あ、
うん、だから、
あれも全く同じだよね、
うん、ここ本当に、まあ、近代中の近代10年とかの話でも、うん、まだ何かがあると人類は凶暴性をむき出しにするっていうのか、うん
うん、
日本人は人種差別とかないよねって言いながらも、うん、差別っていう意味では何かあるごとに出てるなっていうのはちょっと感じてるかな。
いや結構ね、その、うん、あるっていうかその、うん、あると思うし、うん、いろんなレベルでね、うん、あるし、でもそれをあんまりこう可視化しようとしないところがあるっていうか、
うん、
例えばアメリカの黒人差別っていうのはすごく議論はされてきてるんだよね、
うん、
で少しずつは前進してきてる、
うん、
何のかんの言ってもね、
うん
うん、だけど日本にある差別っていうのはたくさんあると思うんだけど、
うん、
人種であったり、あるいは、
うん、
その日本の奴隷制度である、
うん、
まあ、元々の部落とか、
うん、
そういうのもあるんだけど、非常にこう目に見えてこない、
う
ん、水面下でずっとこう続いていて、
うん、
で分かりにくいっていうかね、
分かりにくいね、で何かの時に
話しづらいっていうかね、
そうタブー、
そうそうそう、
まさにタブーっていう感じでね、
うんうんうん、
だからそのさっきの死の交渉を得た否認の被差別部落の人たちも、うんうんうん、今これだけ、うん、時間が経って日常的に差別されることはなかったとしても、うん、やっぱり結婚をするとかなった時に、うん、出身はどこだっていう出自を調べられた時に、うんうんうん、急に、うん、この結婚はやめなさいっていう風になったりとか、ある時にやっぱりその差別が顔を出すっていうね、これが日本の差別なのかなっていうのを感じる、うん、
そうだよね。あと国籍とかね、うん、国際結婚の場合、この国籍の人は OK で、
う
ん、これはダメとか、もうなんかえって思うけど、うん、 あるんだよね。だからそういう時に出ちゃうっていうか、
それがね、ちょっと日本に差別はあるって思う、うん
うん、むしろなんか案外固定化されてるなっていう感じ、うんうん、そうあるよね。
だからまあ、あの恥を恐れずに言えば、その、うん、自分自身も正義の味方じゃないから、あの、うん、自分自身もダメだったっていう経験を話すと、あの、うん、ちょっと農業関係の国際会議で、はい、海外で、まあ、初のグローバルミーティングがありますよっていうので、でそれに、うん、日本側として参加することができたんだけど、その時が2014年とか15年で、ちょうど、はい、アフリカでエボラ出血熱がまた猛威を振るってますよっていうニュースが出てた頃で、で、はい、それが、まあ、シエラレオネとかからだったかな、あの辺がすごく多いですよっていう中で、その、うん、自分が参加しようとしてた国際会議が50カ国ぐらいから参加者がありますよっていうので、でオフィシャルのホームページでどの国のどんな職歴の人が参加するっていうのまで見れるようなもの で、うん、でちょっとね、やっぱりその国を調べちゃう自分がいた。ここがアフリカのこの国からは来るだろうかっていうのを、
はいはいはいはい、はい、
うん、で、あ、やっぱり来るんだっていうのは確認できたんだけど、うん、たまたま飛行機ついて空港から降りて、うん、今回の、うん、グローバルサミットの参加者はこのバスに乗ってくださいっていうふうに言われた時に、たまたまね、うん、一緒になったのがその国の人だったんだよね。
はい、はいはいはい、うん、
でその時にすごく驚いて、うん、で、うん、まあその方たちは黒人の方たちだったんだけど、ここでの文脈では人種差別っていうよりもその 病気の差別で、うん、当然ここまで来れてるわけだから、うん、エボラ出血熱にはかかってないだろうっていうのは分かるであろうに、何か身構えてしまう自分がいて、すごく、
うん、うん、
なんかこうその時に自分は今これって差別なんじゃないだろうかっていうのを感じたりもしたんだよね、はいはいはい、うん、
でもさ、そこでのその向き合い方として、
うん、
あのすごいヒロ君のはいいなっていうか、あ、そうだろうなと思うのは、
うん、
結局さ、その偏見とか、
うん、
こう差別って自分が怖いと思う気持ちから来てると思うから、情報量が足りてないってことじゃない、
うん、
相手のことをよく分かってないっていうか、 その、うん、その病気がどういうのか分かってないとか、
ま
あ、
そうだね、まさにさっきの雷病とかもね、
うん、
科学が追いついてないせいで、
だその、うん、とりあえず調べられる限りのことを調べて、
うん、
あ、感染するものでもないとか、
うん、
あるいはその発病症状が現れる、うん、そうそうのがもう短期間でしかないって分かってればもう絶対うつらないんだなとか、
う
ん、
そうそうそう、
そこが分かればもうなんか、うん、あ、別にいいんだっていう話になるよね。
そうだね、うん、あ、そうか、うん、理解ね、これも差別の一つのテーマかもね、うん、その解消の、
いや、すごい思う、うん、なんか、うん、勝手に恐れてるけど、やっぱそれって、
うん、
本当に情報量が圧倒的に足りてなかったりとか、
そうだよね、あ
とちょっとレベルは違うんだけど、うん、もうちょっと細かいレベルで言うと、
うん、
その相手の人格っていうのを認めてないっていうのもあるよね、自分と同じように傷つくっていう風に想像できなくなっちゃうと、
うん、
そういうことができるっていうか、
そうだね、だから黒人のことを、うん、所有物、うんうん、物として見ないと、うん、その扱いができないから、うんうん、ね、うん、そこにそのお互い気持ちを持った人間だと思ったらやれないことばかりだもんね、うん、
そうそう、まあ、だからそういった意味でやっぱ人種の違いっていうのは、
うん、
その対象として自分と話すことがやや簡単なところはあるのかなっていうのもあるし、うんうん、
確かに
何かしらその理由をさ、まあ、国籍なり民族なりっていうのをつけないと逆に差別とか暴力って震えないだろうしね、うんう
んうん、確かにね、
うん、
そうだね、理解だよね、確かに、
だってさ、もう人間的に知り合っちゃって仲良くなっちゃったら、
うんうん、
あ、こいついいやつじゃんみたいな、
う
ん、この人好きって思ったら、
そうそ
うそう、もうそういうことは絶対できないわけじゃん、
うん、
そうなんだよね、でもできんのかな、わかんないけどな、なんかよくルワンダとかさの紛争とかで、うん、確か もうほんと狭い中で殺し合いましたみたいな、
うん、
そういうのもあるっちゃあるよな。話がまとまらなくなる方向に持ってくなよって感じだけど、
でも、うん、でも どこまでその多分ひょんなことでも私とあなたは違うっていうのが理由付けがいくらでもできることがあって、うん、だからそれでやっぱりその差別だったりとか、まあ、喧嘩みたいなものであったりとか、うん、戦争もそうだと思うんだけど、はい、
うん、
だからもう探そうと思ったらいくらでも違いって見つけられるから、
そうだね、
うん、さっきのコロナでもつい昨日までは仲良く一緒にお茶しませんかって言ってた隣人と、いきなりコロナ騒ぎになったら、あれあの人って病院で働いてなかったっけで急に心の距離、あの人ダメだよってできちゃうっていうことだし、そうなるとさっきの戦争の中でも、うん、同じ軍隊の中にいたとしても、もしかして、うん、まあ大いなる何々っていう目標に向かって進んでたとしても、こいつとはこの面で合わない、うん、宗教であったりとか何かの違いがあるっていうだけで、うん、この二人が、うん、同じ軍の二人が戦い合うことだって絶対あると思うし、
うん、
怖いよね。違いってどこにでもあるから、いつでもそれが生まれるきっかけになるっていう、うん、
そうだよね。でもさ、それでやろうとしてることって結局自分を守ろうとしてるってことなのかな、
うん、ちょっとなんかそれを感じた、
う
ん、
そういうことだよね、うん、間違ったやり方なんだけど、
うん、うんうんうん、あそうだね、うん、自分を守ろうとしているよね。黒人差別でもその白人の優位性を保つためっていうのもあったと思うし、奴隷に対しても自分の今のこの生活を守るためにっていうのもあっただろうし、うん、自分の健康状態を守るためっていうのもあるだろうし、やっぱり利己的になったら人類は必ず間違えた選択をしていくね。うん、
そうだね、うん、あなんかめっちゃいい話してるよね
そうだからね、みんなまあ綺麗事的にね、やっぱりリタの精神が結局商売もうまくいくんだよとかっていうのは言ったりするんだけど、本質としてなかなかそれがやっぱできないのが人類だから、これまでも奴隷もまだなくなってないし、差別は日常的に生まれちゃうし、やっぱ自分が可愛くてしょうがないんだね人間は、うん、
あでもね、うん、確かに、まあ、自分結構仏教の勉強とかしてたんだけど、うん、その自分へのこだわりをいかに捨てるかというか、
なるほど、
うん、そう、自分自分自分って言ってること自体が問題なんですよっていう、
そうだね、仏教の思想でいくと、うん
うんうん、
確かに、
でも本当そうなんだよね、自分へのこだわりが強すぎるから悩んでるんだよね、
うん、そうだね。だから宗教は隣人を愛しなさいだったりとか、うんうんうんうん、やっぱり自分以外のね、うん、どの宗教ももしかしたら紐解いていったら、うん、そこを、うん、本質としては伝えてるのかもしれない、うん、
基本的にはそうなはずだよね。その、まあ、うん、その過激な思想とかカルトってなると、うん、なぜかその逆方向になっちゃってるけど、
うん、
それはなんかそういう信仰とかの本質とは真逆のものなんだろうなと思うから、うん、
そうだね、う
ん、そこも誤解されてるところのような気がするんだけど、
うん、
そうそう、それで、うん、あの一個言うの忘れてたんだけど、うん、ヒロ君ヒップホップ好きだよね。
ヒップホップ好き。
あのさ、そもそもそのゼムの舞台になってるコンプトンって、
うん、
もうヒップホップでめっちゃ有名なところじゃん。
だからこう今のコンプトンのイメージで言ったら、もう当然黒人の街で、ヒップホップのね、うんうんうん、本拠地というのか、うん、そのイメージがあったのに、うん、ゼムの中では白人街として描かれてたから、
うんうんうん、
ちょっとこう、あそうだったんだみたいなのは感じた、
ね、うん、あれなん、あのね、結構そのアメリカに住んでた時にいた場所がまあまあそこから近かったんだよね、そんなめちゃくちゃ近くはないんだけど、車で1時間ぐらいかな、隣のカウンティーっていうかね、だったんだよね。だからだいたいその空港の LAX っていうロサンゼルスインターナショナル、うん、はいはいはい、その近くだから、うん、まあ、空港に行く時にその街中は通らない、コンプトンの中は通らないけど、うん、横は通ってるはずの場所で、だいたいあの辺だったんだろうなっていうのはあるんだけども、
あ、
いやでもそんなね、最初は白人しかいない場所だった ったっていうのはちょっと意外だったよね。ね、
だからよっぽど、まあ、あの時代だと本当にそれでも差別はしたり迫害はしても黒人の流入止められなくて、もう黒人が手が届かないところにどんどん移動していこうみたいな感じで白人街がこう、まあ、少しグレードアップしたところにできていって、まあ、ある意味では現状で言うと黒人が勝ち取ったっていうのか、あのゼムの状況から見ればね、今の状況は
そうだね、うん、だからあのあとあのコンプトンが今のコンプトン、うん、みたいな、うん、で2年くらい前のスーパーボール、うん、NFL スーパーボールのハーフタイムショーが、うん、またあの辺の近くのスタジアムであって、あでその時にそのコンプトン出身のドクター・ドレーが中心になってそのハーフタイムショーをやったっていうので、うん、あれを見てて、見た？
見ました、見ました。うん、
いやもう私あれ見た時なんか、うん、涙しかないっていうか、いろんな泣きポイントがめっちゃあって、うん、まあ、それについてはその自分がまた別でやってる雑音っていうポッドキャストでギャーギャー語ってるんだけどもいやだけどね、なんか、うん、そういう歴史、その怒りの歴史っていうか、うん、もうとんでもなく長い間、うん、まあ、300年とか400年かの間、うん、そのずっと暴力だよね、とんでもない暴力、うん、残虐な暴力にさらされてきても、うん、怒りをずっとこう募らせてきた人たちのあれっていう、うん、そのエンターテインメントとして、うん、音楽として表現して、うん、でそこまで上り詰めたっていうことの重さを、うん、改めて今回いろいろ調べてて、うん、また感じたりとかね、
うん、確かになんかこう、うん、頂上を見たっていうのか、うんうん、なんか、うんうんうん、出演者の人たちも、うん、もう当然もう、うん、トップ中のトップだし、うんうん、やっぱり、うん、まあ、あとエミネムがそこになんかいて、はい、うん、で、あのブラックライブズマター運動の、うん、膝をついてっていうところ、
はい、
うん、だったりとか、なんかやっぱりこう、うん、多くの人に刺さっただろうなっていう、うん、まあそういう意味で言えばオバマ大統領誕生っていうのもかなりの大きなトピックだったと思うんだけど、はい、なんかそのエンターテインメントの部門においての、うんうん、黒人の人たちの希望っていうのか、うんうんうん、すごいハーフタイムショーだったなっていうね、うん、
そうだよね、だから、うん、なんだろうな、そのアメリカっていう国の、うん、そういうパワーはいつもすごいなって思うんだよね、うん、いいことばっかりじゃない国だけど、うん、でもそのエンタメに関してはやっぱり面白すぎるっていうか、その、
うん、
なんていうのかな、そんなことまでエンタメとして消化させていくんだみたいな、
すごいかったね、うん、うん、確かに。でも、もう そこは本当に自分自身もすごい学ぶところがあるっていうのか、うん、やっぱり自分も、まあ、怒りをエネルギーにするのが一番効率がいいと思うタイプの人間だから、うん、やっぱり、うん、怒らせてくれることが起きると、怒らせてくれてありがとうと思うんだけど、うん、その意味でちょっとなんかあのこうバイブス的なところにこう、はい、共感ができるっていうのか、やっぱ黒人の人たちがこう、はいはいはいはい、怒り虐げられてきたことに対してのエネルギーで、うんうん、戦ってきたっていうのは、うん、自分の中で非常に共感できる部分ではある、うん、
なるほど、そういうことか、うん、はなんかな、まあでもそっかそっか、そうだよね、うん、
そうで、こんな自分がマイノリティになる環境にさらされたことがないっていう人間ですら、うん、怒りがエネルギーになるって言ってるんだから、
うん、
もうあの人たちのその怒りのエネルギーっていうのはもうこんなものとは比べ物にならないぐらいすごい、
うん、
で何百年も溜まってきてるわけだから、もう、
うんうんうん、
これを今後のアメリカがどういうふうにしていくのかっていうのもすごい気にはなってるけどね。
ねえ、うん、なんかまだまだ本当に続いていて、うん、で、うん、 本当まだまだやっていくんだなって諦めないっていうね、うんうん、あれがやっぱすごいよね、うん、そのブラックライブズマターはやっぱりちょっと苦戦してるなと思うけど、もう LGBTQ、
うん
う
ん、
私はもうこの Q のところが Q はともかく LGBT の T まで一緒にしちゃってるのってどうなのかなって、
うんうん、問題が噴出してきてるね。確かに、
うん、なんか最初に聞いた時にそこ違くない、うん、ってすごい思ったし、その Q のところとかも、
うん、
もう全然なんかそこ一緒のなんていうのかな、うん、ちょっと語り口が違うと思うんだけどなと思って、うん、
確かに、
うん、うん、って思ったんだけど、まあ、とにかくその特に男性のゲイに関してはかなり、うん、まあ、立場を回復した感があるから、うん、やっぱそれは90年代とかの状況から比べるとすごく改善されたなっていうのは思うよね。何しろ結婚できるんだもんね、
う
ん、も
はや。そう、それはまあ本当に大きなニュースだと思う、うん
うん
うん、
そこはだからアメリカ人がすごくこう牽引したなっていう感じはあると思うんだよね、うん、
いやアメリカも本当にもう問題、うん、問題だらけだけど、
うんうん、
なんかちゃんと戦ってきてるっていうのはあるね、うん、なんか日本はさっき真央が言ったみたいに隠してる、うんうん、なかったことにも してるっていうのか、臭いものに蓋をしてるような気がする、差別のいろんな差別に対して、うん、でもアメリカは声を上げて戦ってる、確かにイメージがある、うん、
いやなんかねちょっと話それちゃうんだけど、うん、そのアメリカでまあ喧嘩とか、
うん、
した時に、うん、結構ねちゃんと謝るんだよ。
あ、
うん、日本って、うん、例えば家族で喧嘩とかした時に、うん、もううやむやみたいな、
うん、うやむやでね、うんうん、
なんとなく照れくさいけども次の朝、
はいはいはい、
おはようみたいな感じで、
うんうん、
普通にもう なんかもう なかったっていうか、もういいじゃんお互いにさみたいな、もう許したよみたいな、
うん、
そういう許し方するんだけど、
うん、
結構ねアメリカにいた時はねがっつり謝ってたんだよね、
うん、うわーなんかわかるな、うやむや順すごい嫌いなんだよ な、
それでねだからまあ、うん、例えばまあ夫婦喧嘩とかでもそうだし、うん、あるいは友達になんか自分がバーッと言っちゃって、うん、あれ言わなきゃよかったっていうことがあったら、うん、次の日とかに電話して、うん、昨日はあんなこと言って本当に悪かった、うん、であ のなぜ悪いと思うかというと、うん、ああいうふうなことは自分の感情に任せていってしまったのであって、うん、本当に言うべきじゃなかった、うん、これから二度としないから許してほしいぐらいまでちゃんと言うわけよ、う
ん、であなるほど、
うん、もう謝られたら基本的にはそれは受け入れなきゃいけないっていう、うん、なんか暗黙の了解があって、
うん、
でもうそしたら謝ってくれてありがとう、で私もちょっとこういうところが良くなかったよねみたいな感じで、
ね、
じゃあなんかもう私たち大丈夫だよねみたいな、
うん、
そういうこうアメンドっていうかその、まあ、フィックスするというか、うん、そういうのはねすごい文化としてあって、私はそれはすごいいいと思ってて、
うん、
謝らせてもらえるっていうのがあって、うん、
いいよね、
うん、いいよね、うん、で日本帰ってきたらそれがなんかないっぽくて、
うんうんうんうん、
でこれなんかこのままにしちゃうんだみたいなので、ね、大丈夫なのかなって、な、
うん、
ちょっと謝らせてほしいんだけど多分謝ったら困っちゃうんだろうなみたいな。
確かになんかすごいわかる気がする。でちゃんとそう謝罪をする文化があって、謝罪をされたらもう許そうよっていうのはすごいいい文化だよね。
いいよね、
うん、いやなんか小学生の時に友達と喧嘩をして、その友達が怒って帰っちゃったんだけど、はい、うちに帰っただろうなっていうぐらいの時間にすぐ家の電話に電話がかかってきて、でそれ出たらその喧嘩をした彼で、で彼が真っ先にさっきのこと謝ってよいう電話をかけてきたんだよね。
何それ
で
強気、
うん、強気。ただ、うん、謝罪っていうのをね、その当時小学生だから、その謝罪どうのこうのとは思ってなかったと思うけど、謝ってよっていうことをちゃんと電話で言ってくるんだ、うん、 彼はと思って、
いや面白い人だね、
うん、なんかすごくね新鮮で、その小学生の時のたわいもないそれを今でもずっと覚えてるぐらい、そのきちんと謝罪をする、うんうんうん、はい、で謝ってよって言われて、うん、まあ、こっちも悪いなと思ってたところがあったから、うん、あわざわざ電話もかけてきたんだと思って、うんうん、あじゃあさっきのことはごめんねって言ったら、うん、すぐに向こうも、うん、いやこっちこそごめんねって言って、でそれでさっきの話みたいに謝罪をお互いしました、で、もう仲直りだよねっていう風になって、
うん
うん、なんかすごい新鮮だったっていうのか、日本ってあんまり確かにないからここまではっきりした、
うん、でもね、うん、それをできると、うん、ちゃんと自分の意見も言いやすい気がする、
ね、言いやすいね、うん
うん、
もう一度チャンスがあるっていうのか、
うん、そうそうそうそう、ちゃんと謝って、あごめん間違ってたわって言えると思うと、うん、自分はこう思ってますっていうことを言いやすいんじゃないかなと、
ね、ここでね、うん、こう喧嘩になったとして何も言わないまま離れていくとなると、うんうん、やっぱり言わなきゃいけないこと、はい、言うべきことを飲み込むことになっちゃうもんね、うん、
そうだよね、うん、
それがあれかな、日本人のネゴシエート力のなさとかっていう意味でも踏み込めなさみたいな、うん、ごめんなさい、ありがとう文化なのかな、うん、いやどこにでもつながってくるね、
本当だね、うん、でもそうかも、
うん、
いやいやでもなんかそうだね、
そうだね、交渉して、
うん、
いやそれは違うでしょう、それはぼったくりでしょう、もうちょっと安くしてよっていうのが、
うんうん、うん、
言った後に相手が気分を害してしまったらっていうのを考えて、うんうん、ごめんなさいじゃなしても許されないみたいな、うん、それで、はいはいはい、まあまあ分かりましたになっちゃうとかね、うん、
あるあるある、いや、うん、めっちゃある、今思い出してきた、向こうで仕事してた時に、うん、結構さ電話とかで交渉してて喧嘩みたいになるのね、うん、ガーって言われて、
はいはいはいはい、
でなんかもう こんなに喧嘩しちゃって大丈夫かなと思うんだけど、うん、切る時になったらなんか、うん、じゃあありがとねみたいな感じで、うん、あっさりと、
なるほどね、
え なんか別に怒ってたっていうんじゃないんだみたいな、うん、
そうか、まあ国民性っていうのかね、うん、うん、
そこは気楽だよね、うん、引きずってないんだみたいな、
なるほど、それは大きいね、うん、自分の意思をこう明確に表示できるっていうのにはつながってきそうな気がする、確かに
確かにね、うん、そうかも、うん、いやーなんかね、うん、結構いろいろ話すことはあるけど、うん、まあキリがないけど、
うん、そうだね、ちょっと散らかっちゃったな、なんかやっぱりテーマも広いし、うん、
広いね、
いろんなところにどうしても飛んじゃうから、なんかもしかすると ね、ちょっと通しで聞くとなんか散らばってるなって感じがしちゃうかもしれないんだけど、
うん、うん、まあでもいいんじゃないでしょうか、うんうん、雑談なんで、いやちょっとヒロ君また来てくださいよ、
うん、あもちろん、もうどんなテーマでも
っていうかな、マジですか、
マジで来ます、あまたまたこのヒロ君っていう人の回だぐらいの感じに なるぐらい、
あいいな、いやだってさ、うん、ヒロ君さ自分のポッドキャストで、うん、僕は絡みづらい人間なんでしょうかとか言ってたけど、
誰にもよね、こんだけ皆さん仲がいい農業系ポッドキャストの中で、うんうんうんうん、ゲストに呼ばれてないんだから、
うん、えでもアホティとかに出てたよね、
それはもう本当に前、うん、農業ラブソングが始まる瞬間ぐらい、
あそんなに前だっけ、
そうだから農業ラブソングですっていうのを始めてから、
うんうんうん
うん、もしかしたら初めて呼んでもらったんじゃないかな今回が、それぐらい
マジで
絡みづらいっていうのか、まあこいつは呼ばないかみたいな
そんなことない、多分ねみんな、うん、この人は絶対忙しすぎて断られるぞって思ってると思うよ、全然全然、
でもあれだ、あのベジフル大百科は呼んでいただきました、そうそう、それは大事だね、 それは、
うん、もちろん聞きましたよ、
ありがとうございます、
もちろん聞きましたよ、
そうでもなかなかねこの、
うん、
個人っていうのか一対一とか、うん、こういうのは本当初めて今回呼んでもらって、
うん、意外だよね、だって超話すのうまいっていうかイケボじゃん
いやいやいやいや、それはこっちこそその魔王はイケボだと思いながら、うん、
いやね、最近ねあのもう開き直って、うん、そうだよ俺は声がいいよって言うようにしてて
しっかりだってカテラジも聞くし、 いや、聞いてますから。
いや、もうちょっとね、いや、でもね、ヒロ君が聞いてるって聞いた瞬間に、え、ちゃんとやんなきゃって思っちゃって。
そんなのもう十分、もう本当にしっかりと。うん、あと、やっぱ
いけないけど、
憧れるのが、ちゃんとお便り会ができるっていうのって、いいなと思って、はい。お便りも来ないから。
来るでしょ。
いや、
え、来ないの？
来ない。もう、全然来ない。あの、FM ラジオもやってた時は、その FM 局の方に、に来てさばいてくれてたのはあったけど、うん、現時点で個人宛てに来るっていうのはもうゼロです、う
ん、いやでもね、お便りってね、多分ね、なかなか来ないんだと思うよ。だって自分も書かないもんね、うん、
あ、確かに確かに、
うんうん、だってめっちゃファンですとか言ってるけど、うん、お便りまでは
書かないね、
書きましたけどね、いやいや、でもヒロ君には私書いたよね、
それで
聞いてますみたいな、
うん、その時のその声があったから今も続いてるっていうのは、
は
い、これマジである。本当にあの、
いや
お世辞とかオーバーじゃなくて、本当にも
う
ありますよ。 MVP でね、あの、賞させてもらったからね。
あ、よかった。いや、もう名前出た時、うん、と思っちゃった。どうしようと思って、魔王とか言ってると思って。
本当に
耳が恥ずかしいみたい
な。なんか体温上がるよね。
じゃあそんな感じで今日のゲストは、ヒロ君でした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。